皆様、おはようございます。そして改めて新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。昨年に続いてヨハネの手紙を見てまいります。第1、第2、第3と見てまいりましたが、今日が最後の部分になります。テーマとして信頼と協力の関係のためにと掲げさせていただきました。この第3の手紙は概要が諸教会の、交わり、協力関係のために、尽力している中で、さまざまの影の苦労を負っているのを励ますために、書き送られた、手紙です。第一の、手紙では、教会に入り込む、巡回伝道者のふりをして入り込んで、キリストの救いを否定する、反キリストと言われる、教えを伝えている偽教師たち、彼らを受け入れてはいけないと、戒めていました。この、偽物の、キリストが人となって来られたことを否定するような教えを、受け入れてはいけないのは、神様を否定し聖書を否定しているからでした。そして、諸教会を、まだ聖書が完成してない中で、人たちの教えを伝えていました。協力者であります巡回伝道者たちを、ガイオは、受け入れて支援していたものでした。彼の働きを、褒めまた励ましていたこの第3の手紙の、前半ですけども、第3の手紙今日見ていきます9節以降は、この協力関係を、損なっている者がいるので、警戒するようにと教えています。教えが、また信じている信仰そのものは、正しい、一見正しく見えてと言いますか、その教え自体は正しいんですけれども、行いが伴わないだけでなく、信じて教えているはずの行いと反対のことをしてしまう働き人も残念ながらいたことを、この第3の手紙の後半は明かししています。そして、それが大きな問題になっていたのですけれども、こうして聖書にまたキリストにあって一致しているはずであります教会の働きを、損なっている人物がいたり動きがあったりということは、残念ながら今も現実にあるんですけれども、それに対してどう 幸いな関わりを守りまた広げていくか、そのことを共に確かめてまいりましょう。どんな関わり、いろんな組織、また家庭においても、良かれと思っても悪いことをしてしまう、仲良くしようと思ってもそれを損なうということが起こります。残念ながら教会でもそういう危険があるのです。そのような困難の時に、私たちはどのようにして平和な関係を守っていくのか、そのことをこの箇所を通して確かめてまいりましょう。三章の12節をもう一度拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第3、12節。デメテリオについては、すべての人たちが、また真理そのものが証ししています。私たちも証しします。私たちの証が真実であることはあなたも知っています。天の父様、新年の始めではありますが、心を痛む困難も私たちは経験するものです。しかし神様は耐えられない試練を与えることはされません。試練とともに脱出の道も備えてくださり、試練をまた益としてくださることを聖書に教えられて信じております。どうか私たちが共に悪に負けないで幸いを築いていけるように、どうか教えをお与えください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日、信頼と協力の関係のために、覚えていたいことは、3つ聖書に手法に記しましたけども、一つ一つ確かめてまいりましょう。第一に、9節から10節から、確かめたいのは、自分が一番となろうとして人を排除してしまう悪が起こる、また実際にあるということです。自分を一番になろうと、自分が一番になろうとして仲間を排除してしまう悪がありえます。清い教会、また教会同士の交わりにおいてもそうです。ヨハネはここでディオテレペスという人を叱責しています。9節と10節をもう一度お読みいたします。私は教会に少しばかり書き送りましたが、彼らの中で頭になりたがっているディオテレペスが私たちを受け入れません。ですから私が言ったなら、彼のしている行為を指摘するつもりです。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をし、教会から追い出しています。このディオテレテスという、一人の指導的な立場にあった人の問題について、ヨハネは9節の少しばかり書き送りましたがと 気をつけるようにとすでに手紙を送っていました。そして教会の協力関係のために尽力しているガイオに改めてこの問題を伝えています。ディオテレペスという人が何をしていたか、彼は私たちを受け入れないと9節の終わりに書いてあります。私たち、つまり使徒ヨハネ、そしてその同路者たちを拒んでいると。まあ、当時もヨハネは晩年になっていまして、他の人たちは殉教あるいは年を取って現役を退いたり、またもう召されていたという状況でした。ですから人の生き残りであるヨハネはイエス様の直接の弟子として重んじられていたはずです。そしてまだ聖書が完成していない中でヨハネはキリストの御業、キリストの教えの生き証人として諸教会に大切なことを伝えていたんです。巡回伝道者たちはそのヨハネの唇から語られている御言葉を手紙あるいは聞いた中で神様に助けられて、ともかく聖書がまだ完成していませんでしたので、それを神の言葉として伝えていたのです。神様が建てられた器、神様が語られた予言の言葉を伝える使者たちを受け入れないということは、神様と聖書を受け入れないこと、キリストを受け入れないことであります。どうしてそんなことをしてしまうんでしょうか。それをほっとくわけにはいきません。ヨハネはこのディオテレペスの考えていること、語っていること、行っていることをはっきりと指摘して、彼が悔い改めるように説得する。またそれでも聞かなければ交わりを断つ、まあ、そのようにキリストが教えられました対処をするつもりであることを語りました。それが十節の冒頭の文章が伝えていることです。そしてどんな悪いことをしているのか、なぜこのディオテレペスがそのような悪い言葉や行いをしてしまっているのかをヨハネはこう語っていますね。彼は意地悪な言葉で私たちを罵っています。それでも満足せず、兄弟たちを受け入れないばかりか、受け入れたいと思う人たちの邪魔をして 教会から追い出していますと。ヨハネ、人であるヨハネたちへの誹謗中傷をしていたと。どんな悪口を言っていたかは記されていません。さらに、ヨハネたち、ヨハネから使わされた道路者たち、真理に立つ道路者たちを排除すると。つまり、教会では受け入れてはいけないと、諸教会を指導してしまっていたんです。自分の教え、デオペルペス、自身が言っている教えは正しいけども、彼らは誤ったことを教え、悪いものを教会に入れようとしているから気をつけるように、そして受け入れてはいけないと、まるで、キリストに逆らっている偽教師かのように、彼らを悪く言っていたのです。しかし、神様に導かれたら、この恵みの言葉をですね、聞きたいと、ぜひ呼びたいと、教会の中で主にある両親をいただいて、このディオテレペスに反対して、この先生たちを呼んで受け入れて、その話を聞きたいと思っている人たちも、まるで反キリストのにかま、囚われて過ちに陥っているように考えて、こういう人たちがいては教会が危ないから、危険人物だから追い出しなさいと、そういうふうに働いていたというのです。なぜそんなことをしてしまうんでしょうか。その原因は9節の2行目にあります。頭になりたがっているとあります。つまり自分が一番になりたい、そして全部自分の思う通りにし、自分の言うことに皆が従うようにしたいと。その邪魔になるものは排除しなければいけないと。これは、いわゆる独裁者の思いですね。自分が間違っているというように言う人は、また考える人はいてはいけない。そう考えて、なんと人であるヨハネさえも間違っていると、そう言って排除したのでした。福音書を見ますと、この弟子たちがそのような誘惑にも陥っていたことが記されています。使徒ヨハネ、またヤコブは雷の子と言われていました。 そして十二弟子たち、人たちはイエス様が十字架に向かっているときに、十字架の話は聞かなかったことというか、わからないこととして、イエス様が神の国の大いに立つことを、まあそのことばかり考えてですね、誰が一番偉いかということで、自分を応援している母親に助力願ってでしょう。私の息子たちをイエス様右の座に着かせてくださいというふうにイエス様に願いました。純粋な動機で従ってきた弟子たちであっても、自分が用いられたい、尊敬されたい、一番になりたい、そういう誘惑に陥っていたんです。幸いなことにイエス様は懸命に権威を持って彼らを止め、十字架の道に従うようにと教え諭し、また十字架につまずいてしまった弟子たちをよみがえられた後、その信仰を回復させ立つようにされました。主の導きがなければ、どんなに正しいことを教えられていて、どんなに素晴らしい模範がいたとしても、自分が一番という思いにとらわれてしまう危険があります。特に指導的立場に置かれるとですね、勘違いすることがあります。自分が上に立てられているのは自分が優れているからだ、尊敬されるべき人物だから一番なんだと、そういうふうに謙遜を忘れて自分を高ぶらせてしまうと、一番でないと気が済まなくなります。そのことは、いろんな組織で一生懸命頑張ってる人こそ陥りやすい罠です。特に大きな努力と犠牲を傾けたときにですね、それが尊ばれないと、なかなか納得できないということは起こり、そして自分よりも優れた人がいたらがっかりしてしまう。そうならないように自分をなんとか高く上げようとしてしまうことがあり、自分から見たら下だと思える人が高く上げられると我慢できないということが起こります。デオテレテスほどでなくても皆から褒められたい、自分の能力を発揮したい、尊敬されたい、また自分の好みの組織になってほしいという誘惑があります。神の国の、あり方はその反対です。自分を低くするものが高くされるのです。イエス様は低くされる道を選び取り、 使えられるのではなく使える道を選び取られました。これが神様の道です。フィリピ人への手紙の2章3節と4節をお読みいたします。新約聖書396ページの上の段です。396ページ、フィリピ人の手紙2章3節4節、何事も利己的な思いや虚栄からするのではなく、へりくだって互いに人を自分より優れたものと思いなさい。それぞれ自分のことだけでなく他の人のことも顧みなさい。これがキリストの思いだとパウロはバラバラになりそうな働き人に注意いたしました。自分が一番という思いに警戒いたしましょう。じゃあどうすればいいかと。悪を見習わず善を見習うことです。ヨハネの手紙の第3に戻っていただけますか。11節12節を読みいたします。愛する者よ、悪を見習わないで善を見習いなさい。善を行う者は神から出たものであり、悪を行う者は神を見たことがないものです。デメテリオについては、すべての人たちが、また真理そのものが証ししています。私たちも証しします。私たちの証しが真実であることはあなたも知っています。悪を見習わず善を見習いなさいとヨハネは書き送ります。善悪をではどう見分けることができるか。キリストにとどまるならば罪に勝利してゆきます。神様に喜ばれているどうかというのは、神と共に歩み、救われて神と共に歩んでいる方は教えられます。神様が教えてくださるから分かります。時に勘違いすることがあっても、神様の前に行くと分かるんです。これは主が喜んでらっしゃる、主が祝してらっしゃる、あのことは神様は喜ばれないなと、平安が持てずに、そして願いが閉ざされることなどはよく経験することです。悪を行う者は神を見たことがないものですとあります。言葉だけで、頭だけで信じたとしても、神様の命に触れてないとそれがわからない、気づかないのです。こればかりはイエス様を信じて共に歩んで見ないとわからない部分があると思いますけども、まだ信じておられない方は、クリスチャンがどのように考えているのか、どのように歩んでいるかを見ていただければ、だんだんピンとくるんではないかと思います。そしてどう対処していくかと。悪いことを指摘して、そして処罰すればいいでしょうか、追い出せばいいでしょうか。教会でなすことは処罰といってもですね、 交わりを一緒に持てないと、一致協力できないということで来ないでいただく以上のことはありません。神様に裁きを任せます。そして善をもって悪に打ち勝つのです。神様に裁きを任せることは人が裁くよりも恐ろしいことです。神様をごまかすことはできません。神様に勝つことはできませんので、神様が逆らい続ける方に与えられる、最終的な裁きは正しいんですけど恐ろしいです。ですからそれに気づいた人は自分で裁こうなど思いません。逆にこの方が心から悔い改めて祝福のもとにまた交わりを回復することを願って祈り続けます。善を習って、そして悪に陥った方の仲間入りはせず、しかしその方のために祈る、これが一番の方法です。いつ神様がどうその信仰を回復してくださるかは分かりませんけど、神様は私たちの祈りを覚えて必ず実現してくださいます。そしてヨハネの手紙の先ほどお読みしました12節にはデメテリオという働き人の名前が挙がっています。彼は道路者であり、おそらくこの手紙をガイオに送り届けた働き人ではないかと言われていますが、彼はすべての人、また真理そのものが正しい方、真実である方であるということを証明してくれていると告げています。ガイオ、あなたもそのことを知っているはずですと。誰から見ても、この、先生は素晴らしいなと、交わりたい、語っていただきたい、一緒にいたいと思う、素晴らしい方でした。この良い模範である方を見習いなさいと、私たちの周りにも素晴らしい先生方、兄弟姉妹がいます。その方の良いところを学びましょう。で、真実であるというのは能力があるないとかそういう次元ではありません。キリストと共に歩もう、キリストのために生きようとしていれば、神様はその人を模範、また真実な人と変えてくださいます。どんな奉仕をしているかそれは分かりません。でもどんな立場にあったとしても、主の前に真実な歩もうとしたら必ずそのように変えてくださり、模範としていただけるのです。親として、兄弟として、また教会の仲間として、すべての人が求めればいただける祝福です。子供時代にどんな職業に就きたいか、いろいろ思い巡らしますけども、その通りの職業に立つ方はそんなに多くないかと思います。でも キリストに喜ばれる模範とされることは誰でも可能です。そしてそういう素晴らしい先輩を習っていきましょう。あなたも先輩と模範となれますので、教会の一致を乱す自分一番という思いをキリストの前に持ち出して、そしてキリストの後に歩んでいけるように目指しましょう。裁くのではなく祈ることによって、こうして損なわれた関わりが回復していきます。ヨハネはこの手紙の終わりの部分で、まだまだ教えたいこと、伝えたいことがたくさんあるのですけどもという感じで書いてあります。近い時にうちに会いに行きますから、その時には顔と顔と合わせて話しましょうと。また仲間の同路者たちが挨拶としてよろしくと伝えてますと。祝福がありますように、神様が守られますように祈ってますよと、そういう声かけが概要や、また彼と一緒にいる人たちに伝わってきます。再会するのを楽しみにしている挨拶でこの手紙は終わります。自分一番としないこと、そして悪ではなく善を見習うこと、これが二つの対処法でしたけど、三つ目はたくさんの問題はあるけども協力して共に乗り越えることです。一人で抱え込まないで、みんなで励まし合って、良き交わりの中で一つ一つを解決していくのです。それはあげたらキリがないほどいろんな課題はあるでしょう。また文化や状況によって対処法もいろいろあると思います。聖書は原則を伝え、例を挙げていますけども、全部マニュアルのように書いてはいません。そうするともう膨大な書物になってしまうからです。でもこの聖書の原則に立って祈りつつ神様の導きに従っていけば、必ずどんな大きな問題も乗り越えてよかったと言えるように神様は導いてくださいます。この第一、第二、第三の手紙を共に見てきましたけども、イエス様の足跡がまだ残っているような初期の祝された教会でもいろんな問題がありました。どんな時代でもそれぞれの状況においていろんな問題が出てきます。でもそれにきちんと対処できるように聖書が与えられています。聖書が解決の道を示して約束を果たしてくれます。私たちは一番になりたがるディオテレペスではなく、忠実に仕えて良き証をしているガイをまたデメテリオにしていただきましょう。日々そのように心がけて歩むならば、一年また生涯を振り返って神様がよくしてくださったと言えるようにしてくださいます。こう祈りましょう。神様、私が真理を知り、キリストを知り、愛を行うことができるように導いてください、守ってくださいと。 ヨハネは最後にこう祈って閉じています。15節、平安があなたにありますように、友人たちがあなたによろしくと言っています。そちらの友人たちも一人一人によろしく伝えてくださいと。天の父様、私たちがどうか誘惑を退け、そして良き模範に習い、そして互いに励まし合うものとこの一年導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ありがとうございました。